重力重きものはレースの支配者のブログをやってます。おなじみの拓也です。毎週重賞を中心に予想してますので皆さん見てくださいね。ということで、重力重きものはレースの支配者が3時をお知らせいたします。
バスロン M ラジ
ー、高谷さん、
はい、
先週、
うん、
僕また余計なこと言っちゃったじゃないですか。
そうやね、
口は災いのもとだ。
のこのことやってきはりましたよ。
すごい失礼。のこのこで。というわけで M ラジです。
はい、
どうも
どうもどうも。
週末のあなたの心のよりどころ、
はい、
M ラジです。
はい、なら今日はそういうテンションいるや
ん。 M ラジです。
はい。喋れや。
ごめんなさい。この番組はですね、
はい、
今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、
はい、
ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、頑張っていきましょう。
では、M ラジ辞典まずやりまして、
はい、
予想の方は関谷記念やろっかな。
そうですね、
はい、そんな感じです。
行ってみましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は雨予想をしたにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
エムラジ辞典。
わあ。
わあ。
最近よく続いてますね。
そうですね。ちょっとご好評いただいてるエムラジ辞典なんですけれども。
高橋さん、このコーナーどんなコーナーか知ってます？
はい、番組説明よろしくお願いします。
このコーナーはですね。
はい。
三人がですね、まあ美穂さんちょっと今ずっといるんですけども、
はい。
三人が使っている予想法である M の法則の用語を紹介したり、
はい。
それについて雑談したりするコーナーなんですよ。
そうですね。
この辺でハードル下げちゃってるんですよね。
はい。
紹介雑談みたいな感じで、
はい。
辞典とか偉そうなこと言っといて、全然教えてはくれないんだよ。感じなんですけどね。
はい。
はい、そんなコーナーです。
はい。いや、おトイレ、おトイレ言えへんもん。
そうですね、トイレが近いんですけど、
はい。はい、現在1時44分です。はい、お便りが届いているようなのでまたよろしくお願いします。はい、
じゃあ紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームバリアショーさん、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ご無沙汰してます。
ご無沙汰です。
先週のクイーンステークスは大好きなオッズーとともに玉砕したバリアショーです。
うん、
オッズーが重賞勝てるのはいつになるのか。さて、今回は質問なんですが、
はい、
M3 タイプの推移についてです。
うん、
最近はサダム、噛みましたけど、
はい、
最近はサダムパテックや、
うん、
ダークシャドウなど、
うん、
タイプが変わったとしか思えない構想が目立つ気がします。うん、年齢とともに L や M に移るのはなんとなくわかるのですが、
うん、
それ以外の変化や、変化のタイミング、
うん、
を素早く見抜くことが自分には全くできてません。
うん、
前兆や移行タイミングなどございましたらご教授願います。
はい、
SK の謎を追ってる間にまた違う壁にぶつかってしまいました。M の法則難しい。M ラジは自分の教科書なので末永く続くことを心より願っております。
はい、
失礼しますということで、
はいはい
はい、という方ですね。
ですね、とりあえずまず最初に、じゃあ、なんだっけ、サダンパテック、
はい
ですね。
はい、
これはちょっと今ね、2人で話してたんですけども、
はい、
このまま L 化であったりまとまりであったりっていう風に変化はしておりません。
僕もしてないと思います。
はい。もともとからおそらくタイプは変わっていないと思いますね。
そう、僕もずっとこういう馬っていうイメージですね。
はい。この馬、ドトラ富士奇跡で CK なんですが、
はい、
母父が入り仕様なんでね。
そうなんですよ。
はい。ちょっと、下手な部分があるので、
そうなんです。
強い CK ではないというふうに思うんですが、はい、いかがですかね。
そうなんですよね。うん、この馬、昔から、その弥生賞で休み明けで来たりとか、
そうですね、
逆に府中で圧勝した後に朝日杯で指してこれなかったりとか、
うん、
あと鳴尾記念からの京都金牌とかでも全然反応しなかったりとか、
うん、
だから短縮に反応してこないもんなんですよ、もともと。
そうですね、
変な馬、藤木奇跡っぽくないんですよ。
そうね、藤木奇跡が強くて C が強く出てるようであれば、トースポ杯からの短縮でやっぱりもうちょっと反応してていいはずですもんね。
でんぐらい来ててもいいはずでしょ、
ですね、うん、
はい。なのでやっぱりエリシオが変に出てるのかなってい
う
感じ で、
ね、うん、
だからこそ弥生賞とかでも僕は買ったんですけど、
そうね、
藤木奇跡だったらそのね、多頭数から小頭数休み明けで、
うん、
っていうタイミングで買えないじゃないですか、
うん、
ですけどちょっとね、いい意味で、いい意味でも悪い意味でもなんかこうたるいっていうかね、だるいんですよ、
うん、
ところが、
うん、
なんかずぶいっていうかね、
うん、
スパって感じじゃないから。
そうね、
なんで僕の結論からしたら L かもまとまりかも全然してなくて、ずっと当初から LC とか、うん、なんか SLC なんですよ僕の中では。で S が S っていうなんかちょっとなんつうちょっと気まぐれな部分持ちつつ、
うん、
裏は L 仕様でちょっと休み明けも走れますみたいな、
うん、そうですね、
C は一番後ろみたいな感じのイメージなんですよね、
うん、なくはないよけれどもね、
なくはないと思います。マイルチャンピオンで一応うち来てるんで、
うん、
ダウンとかでは反応するんですよ、だから
そうね、
そこが LC だと思うんですけど、
うん、
ただ根本主導は僕 S だと思ってるんですよ、このまま、
うん、
それがなんか KO 杯圧勝した時あったじゃないですか、S にやめてボーンってきた時に、うんうんうん、
はいはいはい、
あの時になんていうかね、いわゆる唐突さが持ってるんですよ、この唐突さ、
うん、
ちょっと伝えづらいですけど、言葉にしづらいんですけどね、
うん、
だからそれがね、
安田記念とか
前走もそうですし、
うん、
安田記念とかも走って不良でも走ってきてるじゃないですか、
うんうん、
やっぱなんかこのままね、変なんですよ。藤木奇跡じゃないんですよね、全
然。うん、そうやね。
はい。
そうやね。普通の藤木奇跡でやっぱり進出強かったら、やっぱりフューチュリティであったり、1回目の安田記念、
はい、
はやっぱ反応してていいはずよね、もうちょっと。
もうちょっと。てか、そもそも休み明けの KO杯で多分そんな来ないだろう。
そうやね。それも入れてるね、1004、はい、でね。
はい、
うん。ということなので、サダンパテクの方はとりあえず L か、まとまりかしていないので、
はい、
まあ、エリシオが強く出てますよというふうに認識していただければいいんじゃないかなと思います。
最初から最後までずっとこんな変な馬
って
感じです。
ですね。
僕の見解はね。
はい。いや、僕もそれでいいと思います。
はい。
問題はじゃあ次ですか。
はい。
ダークシャドウ？
ダークシャドウ。
はい。
これはどんどんまとまってますね。
これはもうどんどんまとまってますね。
今まで僕はずっと SC だと思ってたんですね、これ
は。
は
いはいはいはい、はい。
本当の SC ね、うん。真のチャンピオンタイプっていう SC。
うん、そうですね。
で、だんだんだんだん L が入ってきてって、
うん、
まとまりになったっていう感じ
です
ね。うん、もう S も C もすごい強くて、
そうですね。
だんだんそれが薄れてきて、L が入ってきて、
うん、
まとまりになったっていう、
うん、
感じです。
そうですね。その境目がどこかということですよね。
そうですね。変化のタイミングですよね。
うん。
だこれ以外だと、例えば、テーモオタカとか、
ああ。
あのまド S だったじゃないですか、最初。
ド S だったね。うん。
で、S 系はね、分かりやすいと思うんですよ。逃げられなくなってくるから、だんだん。
うんうんうん、
そうね、今まで簡単に逃げてたのを、2番手とかになってきて、
うん、
それが S の衰えで、結局ホワイトマズルだから、
うん、
だんだんだんだんまとまりにこう、推移してきたのかなっていう感じですよね、うん、テーモオタカとか。
そうね。もともとその S とも C も両方とも持ってる馬に、L 化がついてくるとまとまってくる、
うん、
でやっぱり S が強いだけの馬だと普通に単なる L 化というイメージでいいかな、
うん、
だからダークシャドウの場合はやっぱりやっぱ産経大阪杯からのキャンペーンやね、
ずっとすごいですよね、
うん、あのエプソム毎日王冠天皇賞とこのキャンペーンがやっぱり最盛期であって、
はい、
でやっぱりこう間を空けたことによってそのなんて言ったらいいのかな、高ぶってた気持ち、
はい、
がこう 間を空けてこうガス抜きされてしまった。
はい。
でこれ難しいのよね。気持ち的にはやっぱり間空けたら良くないと思うよね。こうやって高ぶってる馬は。
はい。はい、
ただやっぱ肉体的には間を空けへんことにはさすがについてこへんと思うねんわ。
そうですね。
ね。で、この後使うところって言ったらやっぱり、ジャパンカップ有馬記念しかないわけで、
はい、
そうすると体力がっつり要求されるわけやから、
はい、
気持ちはあっても今度体力がついてこへんからやっぱり空けざるを得んくなる可能性は絶対あるよね。
はい、
そうすると高ぶってる気持ちがやっぱりこう萎えてしまうから、
はい、
次キャンペーンスタートさせるときに、
うん、
優しさが加わってしまって、エル化していくっていう、あの要はまとまり化していく、
はい、
だから多分タイミングとしてはここやったと思う。京都記念、
こっからだんだんってことですよね。
そうよね。だってあの天皇賞秋2着して毎日上官ぶっこ抜いてる馬がトレイルブレーザーには負けへんよ。まあ確かに豊かな紙企業があったのかもしれへんけれども、
はい、
ね、この辺はでも難しいよな。もう感覚のところもあるよね。もう、あ、エル化してきたなとかね。ジェンティルドンナももうちょっとそんな感じになってきたもんな。
そうですね。
これはね、バリさん、あって思ったところがエル化してるところだと思います
よ。そう、でもね、それ今の正解かもしれないです。
だって、あって思ってること時点でやっぱり、
あって思った時ね、
違和感感じてるわけやから、
そうそうそう。
うん。
まあ、いや、C 級とかだと休み明けで結果出し始めてくると、だんだんだんだん、感じですかね。
うん。
S がだんだん落ちてくるっていうのと、さっき言った逃げとか、
そうね、いけなくなったりとかね。
あと、レッドスパーだとかね、僕、あの馬もド S だと思ってたんですよ、最初。だんだんだんだん L、S から L になって。
うん、
LM になってみたいな。そう、ガンガン行く逃げから短期のゆったりした逃げが得意に変わってきたりすると、
そうやね、
もう S なくなってきてるなみたいな、
うん、そうやね、
感じが、
うん、
レッドスパーだってそんな感じですけどね。お前いつからマグナーテになったみたいな。そういう、
そうやな、
はい。
まあでもそれ S なくなってきたら、まあでやっぱり一番いいのはやっぱり大高でいいんちゃう。
大高、そうですね、
うん、大高やっぱ分かりやすいよね。僕とブラピーが、1008使ってくださいって言った回があったはずなんで、
はい、
その辺か2人であーって思った時期やと思ってもらったらいいんちゃうかな。
メイステックス使ってくれましたけど、今さら
今さらな。遅いわみたいな。な、
遅いですよ。逆にだんだん S がコントロールできなくなったってタイプも僕の中でスマイルツモローとかいるんですけど。最初いい感じでまとまっててね、刺してたのに気づいたら逃げまくってました。なんだこいつみたいな。
あれ難しいな。あれはフラワーカップだったっけ。
はい、
あの辺ぐらいまではええ感じだったのに、オークスの時はもうどうにもならなかったもんな。
オークスでも勝ったじゃないですか。
あ、違う、オークスの時まではそうかな、よかったよな。
スマイルトモローの、はい、
そうやな。ユタが乗ってることになれた、
1個なんか乗ったよね。マーメイドとかでしょ。
あの辺もどうしようもなかったよね。
はい、どうしようもなかった。
なかったよね。
はい。ブルーイレブンとか逆に S が弱まってきて、だんだん良くなってきてましたよね。こう。
ブルーイレブンはもうだって、武豊でさえダメって言ったらうまいからな。
そうですね。吉田稔が乗る頃には。
そうやな、ちょっとおとなしになっとったけど。
はい。
だからそういう意味ではオツーっていうのは今まだあのね、前回
S ありますから、
うん、暴走してるけれども S あるから、はい、破壊力は維持してるはずやからね。
はいはい、これもタイミング次第でしょうね。
そうそうそう、コントロール合えばどっかで来るはずやから。ああいう負け方はいいと思うよ。
うん、
ね、そんな感じですかね。
はい
はい。まあまたそれはあの各々のレースでなった時にあのツイッターの方でこの馬どうですかって言ってもらえるのはまたブライさん答えてくれると思うんで。
僕なんだ。私が答えますんでって言うと思ったら俺なんだ。わかりました。
その時また聞いてください。
聞いてください。
はい、よろしいですかね。
よろしいですよ。
はい、じゃあこの後、予想のコーナーに入っていきたいと思います。
ゲスト来るからね。
はい、
というわけで予想コーナーです。
はい。
今週の予想レースは第49回関屋記念となっております。
はい。
まあ、夏の、まあ、マイル戦と、
そうです
まあ、
ね。
伝統のマイル戦ですかね。
うん。
というわけでですね、まずは、ゲストの方を
はい。
紹介したいと思います。
はい。
準レギュラーのナッキーさんです。
はい、どうも、お久しぶりでございます。ナッキーでーす。
わ
ー。わー。
お久しぶりで
ー
す。
お久しぶりでございます。
では、そんなね、
はい。
準レギュラーのナッキーさんをお迎えして、予想の方行きたいと思います。
はい、行ってみましょ
まあ、じゃあ、現在のオッズを。
はい。
現時点でのオッズですね。ダノンシャーク。
うん。
4.4倍。
ほう。
2番人気、マジェスティハーツ5.5倍。3番人気、エキストラエンドで7.3倍。で、4番人気がクラレントで9.9倍。って感じですかね。
そうですね。
まあ、以下、サトノギャランと、あ、その前にタガノブレグ、サトノギャランと。って感じですかね。
そうでは す
い。
ね。
はい。ではでは、二重丸をお願いしていいでしょうか。
はい。
おーい。
よいしょ。
じゃあ、打ちましたか？
はい、打ちました。
しましたよ。
じゃあ、いきますよ。
はい。
い。せーの。ズドン。
お
なるほど。
ー。なるほど。
では、分かれましたが。まずは、じゃあ、ブライト、本命、サンレイレーザー。タクヤさん、本命、シルクアーネスト。ナッキーさん、本命、タガノブルグと、なっております。では、人気してる馬からなんですが、タガノブルグですかね。この中で人気してる。
これが一番人気なのか。一番人気になってるのか。
そうそう。
タガノブルグ、タガノブルグ。関屋記念っていう、こう、レースの特質をいろいろ考えていったときに、基本的に、広いコースのマイル戦。で、直線がすごい長いっていうこともあって、ペースがすごい緩む。で、こう、ステップレースを見ていくと、こう、意外と前走激しいレースになるステップが多いっていうのがあるんだよね、これのレースって。中京記念とかは、中京記念ぐらいが、激しくならないレースで、あとのこう、オープン系、特別系のレースとか、あとは、G1 だったりとかっていうのは、とても、前が厳しくなるタイプ、前のが厳しくなるタイプのレースってことで、なんで、緩む方が良さそうなタイプ。で、かつ、このレース、意外と、すごく後ろからが届かないっていうか、ある程度のところで、差しで動けた方がいい。真ん中辺の枠からある程度のところで差し動けた方がいいっていうタイプが多いので、まあ、そういうタイプであるということと、あと、サンサイバー。ってことで、鮮度が残ってる状態だよというところと、あと、ここ最近の、関屋記念って結構こう、ストームキャット、ストームバード持ってる馬がよく走ってるので、そこを、買って本命ということにしております。
なるほど。タカヤさん、タカノブログは。
僕、黒三角です。
おお、理由は。
やっぱ平坦の、距離、なんていうか、平坦のコースに強そうな気配がある。で、この子、ちょっとタイプ分かりづらいんだけど、多分 SL か LS っぽいんやけれども、間隔空けて、S を強く持ってるんであれば、もうちょっと、なんていうの、レース、着順に上下があってもいいんやけど、割とまとめてきてるところを見ると、L もそこそこ強く持ってるのかなと思うんやわ。で、そういう意味で、やっぱ間、間隔空けて、で、まあ、G1 構想の、ダウンの4キロ減っていうのを考えると、物理的に有利な部分もあるし、鮮度も取るんで、枠的にもやっぱこの辺が一番いいんじゃないかなというふうに思ったのと、前走、一応しっかり一応上げてきて最後まで止まれなかったので、そういうタイプの馬っていうのは、だらっとしたこういう長いコースではやっぱ合うんじゃないかなというふうに見たので、一応、黒三角まで印もつきました。
フライトは、ケシですね。まあ一応過去10年見たんですけど、まあ3歳はそんなにまだ相性良くないってことで、あとはまあ、この ね、17番人気2着ですよね。だから相当激走してるんで。
相当激走してるよね。
これがやっぱりね、負荷かかってんじゃないかなと思って。
うん、
6キロ減でしょ。だからちょっと感覚上げたぐらいで戻ってるのかなっていうのはちょっとありますけどね。
うん、
なので、まあ、人気もしてますんで、
うん、
まあ、ヨハネスだし、曲がり目ないかなと思ってね、
うん、
一応消したんですけどね、まあ、夏馬っぽい雰囲気ありますけど、
うんうん、
じゃあ次は、じゃあ自分の本命いきますか。
はい、
はい、20-30レーザーですね。
はい、
まあ、ラスカル鈴鹿に個人ということで、タイプは自分は LC だと思ってるんですけど、
うん、
まあ、成績見てもわかるように、まあ、平坦校舎で、
うん、
まあ、阪神とかでは、ちょっと、いまいちな部分があるので、まあ、2走前に新潟勝って、阪神軽く負けての、まあ、人気落ち、
うん、
まあ、陰線なんじゃないかなと思います、
うん。
はい。で、マイルチャンピオン6着とか持ってるんで、まあ、エプサムカップとかもそうですけど、まあ、やっぱ平坦、マイラーズでも、構想してますし、やっぱ平坦の方がいいんじゃないかなと。はい、
ですよね、う
ん。まあ、人気もないですし、
うん、
本命にしました。
はい。
はい。
うんうん、
拓哉さんどうですか？
僕、太鼓です。
おー、太鼓。
うん。
おお。
理由は、
まあ、これ本命でもいいかなと思ったんですよね。
はい。
まあ、まず、2走が同じコースで勝たせていただいているという方は、まず最大のあれだけども、はい、去年かな、ラクヨステークスの3着から、あ、ごめんなさい、あ、それ、ね、ラクヨステークスの3着から、ロッコステークス2着、マイラーズカップ2着と、まあ、この辺でこのタイプの前なら崩れるかなと思ったんやけど、
はい、
まあ、エプソムのダウンっていうのもあったんやけども、ここで、まあ、延長っていうのもあったんやけど、踏ん張ったと、
はい、
で、まあ、その辺で、僕も得る主導かなと思うんやけど、まあ、割とポテンシャル見せたんじゃないかなと思います。
はい、
でやっぱり広いコース、平坦校舎で上がり使えるタイプの馬で、軽く負けてきての臨戦というのを考えたら、まあ、人気的なことも考えれば、やっぱり非常に面白い存在じゃないかなと思ってます。ただ、あんまり雨が良くないというような話もちょっとちらっと聞いているので、その辺がどうかなと思うんですが、はい、まあ、個人は割と僕は道悪でもこなすんじゃないかなと思うんやけれども、うん、その辺は走ってみないと分からないのかなと思うんですよね。
はい、
うん、
ナッキーさんは？
僕、黒三角。
おぉ、みんな知る気ですね。はい。
うん、ヨナゴステークス組は、その、3頭ぐらいしか、まあ、馬券にはなくて、で、まあ、基本的にこのレースって、本当は、前で速い足で粘ってなんぼになるのね、ヨナゴステークスの構造自体が。で、こう、そういうところで、こう、構想したタイプって良くないんだけども、子供って今回は差しで、結構差し切ればなって構想したパターンで、
うん、
ヨナゴステークスが来てる馬っていうのは基本的に春シーズンに早い上がりで証明してきた馬が走ってるっていう形で、うん、もうこの馬2走前の、谷川岳ステークスは32秒6で、
うん、
差し切り勝ちをしてる。しかもそこそこ前に行って差してるっていう、うん、形があるので、まあこの馬そういう意味では、関谷記念が求める、こう真ん中ぐらいから早い足使うみたいなタイプの、うん、条件には一番合致してるタイプの馬なので、
うん、
正直僕もこれ20丸でもいいかなと思ってました。3頭ぐらい悩んだんですけど、
そう、僕も基本的にはこれも20丸よね。
ちょっとシルクアーネストさんがかわいそうなんですけど、じゃあ高橋さん、じゃあシルクアーネストはどうですか？
はい、もうエプソムカップというその完全移管、
はい、
でこれだけなんですよね。この馬だけはね、短縮で出てくるね。
そうなんです
ですね、
はい。
なので、できっちりと、もともとこの馬、差し追い込みのタイプの馬なよね。
そうなんです。
で、それが、まあ、谷川だけで、突然の逃げと。
はい。
で、この時に、まあ、馬券を推してた方がおられたんけども、まあ、変えずと。
うんうんうん、
ね。で、同じように、やっぱりエプソムでもそこそこ前行けてて、覚醒されてるんで、はい、まあ、この異端で差しに回ってくれて、ババのいいところを武力で突っ込んでこれれば意外に走れるんじゃないかなというふうに見たので、
はい、
まあ、本当の適性はやっぱり白三角の一番上ぐらいがベストの位置やと思うんやけど、
はい、
これ来られて外すのが嫌なんで、
うん、
本命
にしてね、
すごくわかる、すごくわかる、
本命にしてとりあえず流せるだけ流してみようと、だから馬券としては日本の軸で買うみたいな感じでね、もうこれはちょっと 来られて外すのが嫌なんで、とりあえずこれからはがっつり買うみたいな感じで、
はい、
で基本的には、うん、あのこのレースの本命としては僕はサンレレーザーの方を本命かなというようなイメージではあります、
うん、ラッキーさんは？
僕はね、いわゆるひも穴の罰扱いだから相手には買います。
ああ、これやっぱり熱いですよね、これ。
うん。うん、でも、まあ、結果的にも、全然いい。このま、このレースって、結果表の中にノーザンテイストがある馬がすごくよく走っていて、
うん。
うん。週刊レースも奥の方にあるんだよね。
ああ。
うん。ということで、ちょっとそれを見越して、相手には抑えたいな、というところですな。うん、
クリス・ザ・ブレイブとか？
うん、そうそうそう。
新潟。
古いけど。うん。
ノーザンテスト
と言う。まあでもそれだけじゃなくて結構、うん、ずっと走ってるので。
レッツゴーとかね。
ノーザンテストはよく走ってます。
これね、自分かなり迷ったんですけど、消したんですけど、これ臨戦だけで言ったら一番なんですよね、これ。
うん。これあんた消したわかんやろ？
短縮組よく来るのが必ず先行してるっていう、先行してるのが穴なんですよね。
うん。
スピリタスとか、
うん、うん。
それこそカンファーベストもそうですし、
うん、
だいたい前で先行してて短縮ショッカーっていうパターンが、
うん、
まあタマモサポートとか、うん、まあ、よくある、
うん
うん、ダイバーバンディットね、
うん、これ L？ L？
ロードかロードフラッグ、え
これ L？
え僕 L だと思ってますけど、
ナキさんは？
L の方が強いかな。
L か、そうか、
うん、S はもちろん、グラスアンダーなんで、絶対両方あるんですよ。
うん。
グラスアンダー C だけではなくて、両方持ってて、で、どっちが強いかっていうぐらいの目で、多分、年によって動いたりとか、だんだんこう、どっちかが衰えてきて、どっちかの、こう、勢力が増すみたいな感じで、なるので、まあでも、ここに来てこうやって先行ができてるってことは、相対的に L が落ちてるのかなって気がしないかもないです。
うん。
ちょっと S っぽい、現状では。
なるほどね。S だったらね、谷川だけもっとガンガンいってるでしょ。
ああ、まあ、
うん。
スローに落としてます。
まあ、確かに37秒台だからね。
うん。
でも、このレースよりも楽にいけるかって言うと、ちょっとそれは厳しいのでっていうのが気になるところではある。
うん。
だから、拓也さん的には、だから短縮で差しに回れっていうことですね。
そうなんだな、どっちかといえばな。
昔はまあ、差しの方が全然実績ありますからね。
うん、僕は SL かなと思ったんやわ。
ああ。
やっぱり逃げの位置取りで来れてるっていうのは L ではあんまり見かけへんしなと思って。
いや、でもね、今の段階で差しに、あんまり中途半端に差しに回りすぎた場合って多分ね、このままの回しの速さだと届かないと思う。
うん。
うん。
まあ宮崎さんもね、前行って成功してるから。
まあそうやろな、
ある程度の位置を取っちゃいそうですよね。
多分そう
やろ、
ね。
そう。
はい。
うん、もう5番手、6番手ぐらいでいいんですよ。多分今の段階の、この馬の状態だったら。
うん。
うん、それはもう周りが33秒、こう、前半ぐらいでみんなが上がる中で32秒台使えたって多分無理だと思うんで、うん。どっちかというと。
なるほど。まさかこんな15番人気の馬でこんな熱く語るとは。じゃあ、ちょっと長くなってしまったんで、対抗打ちましょう、じゃあ。
はい。はい、僕もいただけばね。
対抗お願いします。
はーい。
おーい。
高橋さん、OK？
あ、もう全然いいですよ。はいはい
はい。いいですか？じゃあ行きます。
はいはいはい。
行きます。せーの、ドン。
まあ、僕っとさっき言ってたからね。
うん。高橋さん、さっき言ってたサンレーレーザー。
はい、
自分、ブライトはクラレント。
はい。
で、ナッキーさんはエクセラントカーブと。
うん。
はい。
じゃあ、クラレントが人気してるんで、じゃあクラレントいきますか。うん、これはもう単純で、この馬、もう買うタイミングはもう、盆走後の平坦で買ってればいいっていう。
うん。
あと、休み明けの平坦で買ってればいい、うん。どっちかで買えばいいっていう。
うん。
で、坂コースで走れるときは、だいたい前走より人気落ちてるっていう。パターンなんですよね。なんで、もう単純に坂コースから平坦代わりで人気落ち。
うん。
うん。筋量も落ちるし。
うん。
なので、ここは、うん。自信の対抗。
そうですね。
自信の対抗。うんうん。
拓也さんどうですか？
これな、僕も、すごいな。これ結局切ったんやけど。
はい。
これもだから理由付けはしやすいのよね。
まあ、分かりやすすぎる
って、ね。分かりやすすぎるよね。
罠っぽすぎるっていうか。
うん。 これ新潟初めてでしょ。
そうですね。
でしょ。この子新潟のその上がりの勝負についていけるんかなっていう。
やようもやようも。
点だけど、そこなんよ。だから、ババが渋って、上がりが4秒、34秒、中盤ぐらいまでに来てくれるんであれば、間違いなく買わなあかんまないと思うよ。タイミングは間違いなくここやと思う、買うのは。
そうですね、タイミングはね。
うん、うん。
ナッキーさんはどうですか？
僕も聞いてますね。同じように、こう、ある程度前につけて、っていう風に繰り出すんだとすると、ここ最近のこの上がりの、出せてる数字があまりにも悪すぎるかなというところなので、まあ、例えばだから、多分クラレントだったりとか、まあ、サンレーレーザーだったりとか、あの辺、すごく近い位置にいると思うんですけど、じゃあ、用意ドンでポンと行った時に、どっちが早い足使えるかって言ったら、多分あっちの方が早い足使えるだろうな、みたいな。あるんで、こう、同じぐらいの位置取りになりそうな馬の子を横に見たときに劣りそうな気がするんでっていう意味で切ってます。
うん、やっぱそこが一番懸念したとこかな。
うん。
じゃあ、
そんな感じです。
じゃあ、ナッキーさん、じゃあ次はエクセラントカーブ。
エクセラントカーブ。これはさっき言ったノーザンテイスト持ってるっていう。
お
ー。そう。
ダイヤメジャーですもんね。はい。
そう、母父の。登山テスト持ってるっていうことと、はい、あと、こう、基本的に前走マイル G1 っていうのは、まあ、安田記念が組が多くて、安田記念組の特徴って、安田記念がすごい激しいレースになったところで、はい、ついていききれなくて、今回、前が緩むところで、早い上がりレースが良いようになって激走するっていう。はい形の構造なんだけども、今回のエクセレントカーブが前走ったビクトリアマイルって、前半34秒7で流れてて、結構早い。
はい。
うん。ビクトリアマイルにしては結構早い、激しい流れになったっていうのがあって、で、そこで差し切れなかったんだけど、普段のこの馬ってずっと33秒後半ぐらいで、そこそこのところにつけて差し切ってるっていう、はい、レースぶりを去年の、秋とかずっとして、夏場にしていて、で、まあ夏にも強いだろうし、そういうレースをしてきた馬が、前走激しいところから緩むレースに出てくるっていうところで、差し足のキレが増すのかなというところ。で、前走自体も34秒で上がってるんで、そんなに、体調自体は悪いわけではないと思うんで、まあここは、はい、向く形になるかなというところで、対抗にしてます。
高谷さん、エクセラントカーブは？
キリです。
おう、理由は？
お
う。僕は、もう、これは割り切りなんですけど、
はい。
ま、その、全キャンペーンですよね。慶応聖杯までの。
うん、うん、うん。
キャンペーンの、うんうん、から、その、全クール、春のクール。
うん。
やっぱり、ちょっと泣いちゃったかな、と。
うん。
いう感じなので、うん、僕はこの夏場使うんであれば、もう秋まで我慢してほしかったかな、と思って。
はい。
もうワンリフレッシュの方がいいかなというイメージですね。はいはいはい、ちょっとやっぱり負けすぎやなと思ってる。
僕はね、最初切ってたんですよ、これ。切ろうかなと思ったんですけど、うん、まあ結局白三角打ったんですけど、
うん、
これね、やっぱ中山牝馬はね、ビクトリアはね、0秒8から0秒6になってるんでね、
うん、
詰めてるんですよね。
まあ一応な。
うん。
で、馬体すごい絞ってくるっていう感じだったら、別にここまで絞っても来なかったから、うん、なんで、まあもうちょっと余力あんのかなと思って。それで0秒6なんだったら、まだ不審機じゃねえなと思って、
うん。
っていう感じですね。
うんうん、
あと、面白いのが、このレース、関谷記念、新潟マイルなんで、もう早い上がりっていう特化みたいなイメージあるんですけど、
うん、
金層中山マイルで実績上げてた馬が結構穴開けるんですよね。うん、人気薄どこだと、インセンティブガイ、リザーブカード、マイネルスケルチ、レッツゴー霧島、
うん。
この辺大体ね、中山重賞実績とかオープン実績持ってるんですよね。
うん、
はいはい。
なので、今回中山実績持ってるのって3頭しかいなくて、
うん、
エクセラントカーブと、シャイニープリンスと、
うん、
湘南チューブしかいないんで、
うん、
これ全部抑えます、うん。さて、では、3番手以下。あ、
おい。
いいですか？
はい、大丈夫
です。大丈夫ですよ。
はい。
はい、
せーの、ダウン、
うん、
じゃあ、ナッキーさんから行ってきますか。 ナッキーさん、黒三角三霊レーザー、先ほど言ってますね。
うん、
で、はいはい、白三角、里のギャランと、で、バツにミトラと、で、先ほど言っていた白くアーネストと。うんうん、で、拓也さん、黒三角なしで。
なんでやね
ん。ごめんなさい。黒三角は、何でしたっけ、
タガノブログ。
あ、タガノブログ。タガノブログで、白三角に、シャイニープリンスと、湘南アチーブと、里のギャランと、ですね。ブライトは、黒三角なしで、湘南アチューブ、エクセラントカーブ、エキストラエンド、シャイニープリンス、ブレイザートレイル、です。じゃあ、一投だけ。じゃあ、ナッキーさん、どれにしようかな。
ナッキーさんもミトラしかない
わ。ミトラですね、そうですね。じゃあ、ミトラの理由を。
ミトラの理由、ミトラの理由はね、これもともと、すごい迷って本命にしようかと思ってて、これもまた、ノーザンテスト持ってますよっていう。
ああ、はい。
うん。で、かつ、前行って早い上がりを出せるんだけども、また前に行って早い上がりを出す中で、上がり自体も上位で、走ってこれるっていうタイプの馬なんだよね、この馬って。先行して35秒ぐらいで入って、33秒8で 2番目ぐらいの上がりを出すみたいな、そのタイプの馬で、で、前走もそういうようなイメージの足を使って勝っていると。いうところなので、すごく良いし、まあ、安城もこう外国人でっていうところですごく良いんだけども、シンボリクインステージ自体が、はい、すごく反動が出やすい。
そうですね。
そう、すごく反動が出やすい。
畳2戦目が苦手な芝生ですからね。
うん。休み明け強くて畳2戦目が苦手で、まあ逆に休み明けちょっと走れなかったりすると、はい、2戦目で走ったりするんだけど、こうロベルトらしく。なんだけど、こう、初戦走っちゃってるタイプの馬が、大体、ハンドが出る、方向に行くんだよね。
はい、
で、この馬は今までは若かったし、レベルの低いところで走ってたもんだから、休み明け走った後って、もう、まあ、走ったりはするんだけど、
はい、
ここまでのレベルまで来ちゃって、しかもこう、半球杯でああいう風に負けてるっていうタイプの馬が、ここでこう、ハンドを乗り越えて走るかって言われると、ちょっと微妙、心持たない部分もあると。
うん、
ただし、反応がない状態だったら一番向く馬っていうふうには、には違いがないので、まあ、馬券としては抑えるっていう、そういう立ち位置で考えてます。
はい、僕はギャランといるし、ブラピーシャイニープリンス言ってないじゃん。
あ、僕じゃあシャイニープリンス。
うん、僕ギャランと言うわじゃん。
はい。
サトラギャランとシンボリクリステス、スティンガーで、今もナキさんに説明もらったように、まあ、クリステス反動出やすいタイプの馬なので、僕は前走、やっぱり一応、対抗かな黒三角が狙ったんですけども、まあ、反動と、あと、まあ、道悪であまりよろしくなかったのかなというのもあるんですけども、はい、それでもまあ、一応、着順はあれですけど、まとめてきてるというのを見ると、まあまあまあ、大きく崩れはしないかなと思ってます。
はい。
で、今回人気落ちたので、そろそろスティンガーの血が出てこいというふうに思ってます。以上です。
そんな感じです?
はい。
じゃあ、シャイニープリンスだけチラッと言って終わります？
はい。
はい。
これ、あれね、さっき言った、中山実績持ってる馬、うん、ゴチステークス一着。
うんうんうん。
なので、この馬のイメージって全然新潟戦力と全然真逆でしょ、イメージとしたら。新潟戦力走るイメージ全くない。
この子ね、
うんうんうん、はい。
聞きたいんだけど、この子 C 持っとるよね。
持ってますよ。
そうよね。
持ってますね。
だって、リンドシェーバーだもん。
そうよね、これ C 持っとるよね。
はい。
うん。
あれ、この馬ね、さっき言ったように、
うん、
じゃあ、マイネルスケルチーとか、
うん、
インセンティブガイとか、リザーブカードとか、列を着てしまって、
うん、
別に、新潟戦力のすごい強いってイメージないけど、人気薄で3着来てるわけじゃないですか。
うん。
だから、そういう馬も来ちゃうレースではあると思うんですよね。
うん。
その馬に合致するイメージだと、この馬かな。
うん、
で、うんうん、軽く渋る話ありますよね、
うん、
やっぱキングヘイローなんでね、リファール、
そうなんだ、
渋ればね、ここ、混戦、ちょっとペース上がって、混戦で渋れば、
うんうんうんうんうんうん、なるほど、
もっと人気落ちたら面白いと思う、
そうなんや、そこなんやね、割と人気してるやろ、
そうなんですよね、
割と人気してる、確かに、
そうなんだね、だからまあまあ、
9とか10とかでもいいのに、
うん、
ちょっとでも話聞いてると変えたくなるな、
これはね、
これは。
これは多分強いよ。前の龍神なんかでも全然強いって。
UHB 干渉フラグだね。大外ぶっこ抜きフラグだね。
これでも難しいよね、キングヘローってね。僕、
難しい。難しいですね。
うん、L で出てんのか S で出てんのか分からないし。
まあでも基本ひるまないタイプだから、基本 S でいいんだと思う。
ああ、やっぱそう、ナキさんも S だか。
そう、L が強いんだったら、もっとこう安定するのと、もうちょっと上がりに強くなるはずで、この系統だったら。
確かに。
そうならないんだとすると、やっぱ S が主導なんだろうな、というのが、個人的な見立て。うん、
僕、これ SC だと思ってるんですけどね。
SC か。
ああ、なるほど。
僕、SC です。
ああ、なるほどね。それなら、ちょっとガッツ、納得できるな。僕がタイプ、そこに並んでて、その、C の中に L があるのか、それとも単純に LC なのか、CL ではないと思うね。
そうですね。そんな柔らかい馬じゃないです。
そうなん、その柔らかい馬、
はい。柔らかい馬。
そうやね。
はい。
だから、L というものの中に巨大な C を持ってる、その内包されてしまってるものなのか、はい、ってずっと悩んでたんやわ。でも今ブラピングって言ったら SC って言われると、
ああ、そうか、うん。ちょっとそれはあると
思う。だってダートから芝でポンポン来た時にちょっと S っぽかったじゃないですか。
ああ、そうな。それの方がちょっと、あれやな、納得できるな。う
ん、このまま、その、コチステークスの時が、うん、完全に位置取りショックじゃないですか。
そうか。あれ、完全 S の競馬ですよね、あれ。
そうやな。
完全 S の競馬。うん。あれはもうだから S なかったら、
そう。
L 主導だったら成立しない
けど。あれ C とかできないでしょ、あれ。
そうやろ。
できない。あれは S、S の競馬なの。
難しいな。うん、よし、わかった。ブラッピー、本命にしよう。
いや、でもちょっとこのまま印上げてもいいかなって感じがするな、
うん、これはやっぱ強いと思うわ。うん、まあ、そんな感じで。
そんな感じで。
はい。
い
じゃあ、まとめましょうか。
はい。
じゃあ、ブライトから行きましょう。
はい。
本命はサンレーレーザー。
はい。
対抗クラレント。で、白三角に5頭を置いて、湘南アチーブ、エクセラントカーブ、エキストラエンド、シャイニープリンス、ブレイザートレイルとなっております。で、拓也さん、本命はシルクアーネスト、対抗サンレイレーザー、で、黒三角が何でしたっけ？
タガノブログ。
タガノブログで。
はい、
で、シャイニープリンス、湘南アチーブ、外のギャラントが白三角と。
はい、
で、ナッキーさんが、本命が、タガノブログ。はい、対抗エクセラントカーブ、で以下黒三角三連レーザー里野ギャラントミドラシルクアーネストとなっております。ダノンシャークについてはどうですか？誰も一言も言わなかったですけどね。安田記念って過去10年、5頭いて、2-1-1-1なんですよ、全部4着以内なんです。でも全部8着以下に負けてるんですよ、安田記念で。で、人気以上に、安田記念人気以上に走ってきたのはドナウブルーだけで、ドナウブルーは14番人気10着だったんですよ。
うんうんうん。
はい。なので、激走タイプがまだ出てない10年だと。
そうね。で、今年、やっぱり、安田記念かなりきついですよね。
そう。そうなんですよ。
そう、そうなの。
だから、やっぱり、反動やっぱりあるんちゃうかなと思うけどね。
一番強い競馬はこのままで
出したよね。うん。
それゆえにね。
うん、
反動が。
そう思うんだけどな。
というわけで、今回の F はダノンシャークでいいですね。
僕、マジェスティハーツかな。
お、そうだ、マジェスティハーツも出てないわ。
うん、1
番人気、2番人気、誰も買ってないですね。
うん。
うん。
いや、マジェスティハーツ、僕もね、ハーツくらいだからね、やっぱり。
うん、僕もマジェスティハーツ。
疲れが来ちゃうかな、みたいな。
一戦もいらないと思ってます。
うん、
中京記念組って、ここ2年、ね、結構たくさん走ってるけども、やっぱり連続コースないんね。
そう、全然来てないですよ。
うん。
うん、全然来てない。1頭だけ、こう、うん、前走10着ぐらいから2着に巻き返した馬がいて、
うん。
ああ、ここはもう、疲労が溜まるんだ、というふうに思っといた方がいい。正直。
そうと思うね。で、大阪ハンブルグカップと、新潟代表展。
はい。
これ連続コースをしてるの、なんでかなと考えてるけど、やっぱり長い距離で、ペース落ち着いてるかなって思うんやわ。
あとまだ休み明け2戦目
っていうのがあるんですよね。
そう
ね。うんうん。
そう
だから距離短くなって、やっぱりそこそこペース速くなってって、体力問われてくるようなレースじゃないから、そうするとやっぱハンド普通に出るんちゃうかなと思うけど、僕この馬やっぱり中長距離の馬やと思うからね。
うん。
うん。やっぱりその馬が戦力のカテゴリーで連続コースを多分できひんと思うけどな。そうね。激走後のボストンハーバー買いません。
ハーツクライではないと。
ハーツクライではない。これはあのヘボイフ
ライ。これはウエスタンビーナスだと。
古いわ、それも。
古いですね。
しかも、牝馬やし。
ゴーハラやし。
うん。っていうとこです。
はい。
はい。
というわけでですね、うん、3で揃ったんで、
はい。
おのおのの見解を参考にしていただければと思います。
はい。
はい。
では、エンディングのコーナーに行きましょうかね。
はいはい。
エムラジ未公開ジングル。
2007年の、ネギキシステークスのビッググラスが勝ったレースを3連単を持っておりまして、その日がちょうどバスケの試合で、バスケの試合やる前にちょっと買って、バスケ試合終わって結果見てみたら口座の中身は40万増えてて、でもうそれで
不正入金か。
そうほんで焼肉行くぞーっつって5万ポンと出して、
だって41万当たったら5万くらいね、全然
ね、もうそうだ、全然
その時って何点くらい買ってたんですか、3点って。
ほんとね、8点。
8点。
すごいでしょ。
すごいですね。
すごいでしょ。
8点はすごいですね、うん、まとまり系競馬サロン M ラジ、そろそろお別れのお時間になりました。
はい。
というわけでですね、まあ長く予想していただいたんですけども、
うん、
2通普通おたいただいたんで、
はい、
紹介していきたいと思います、
うん、
まず1通目、
うん、
ラジオネームデルタブルースさん。
はい。
おお。
前回ありがとうございましたね。
ありがとうございました。そうやね。
はい。参りました。
はい。
疑ってすみませんでした。
何を？
池江先生。土曜、日曜、共に小倉メイン勝利、お見事です。
何やったっけ、勝った？
え、里野。
ああ、そうですそうです。
里野と。
はいはいはい。
じゃあ、どっちも里野、じゃないですか？
だから。
アラジン？
アラジン、そう。
里野アラジンに、里野ノブレスですよ。
ノブレス。
ノブレス。
村地対決は F を2発出してしまった私の負けにし、こちらの負けにし、しておこう。ちょっと噛み合わせてもう一回言いますけど。村地対決は F を2発出した、かっこ、里野とアジア、
うん。
こちらの負けにしておこう。
うん、
修行して出直しじゃ、はっはっ。ということで。そうだ、アジアもね、ま、見事に巻き返しましたから。
そうやね。
あー、そうですね。
というわけで、デルタさん。まあ、修行してください。
はい、
偉そうですけど。それ上から言いましたけど、今。またいつか修行が終わった頃に。
お会いしましょう。
お会いしましょう。ではでは次。
はい、
ラジオネーム 4N1 さん。
ほう。
お久しぶり。
お久しぶりです。
収録お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
いきなりですが質問です。
はい。
エムラー超絶おすすめの書籍があれば教えてください。
ほう。
M 知ってる前提の内容もちらほらあったので。
うん。
あと、ブライトさんまた全力坂やってください。あ、全力坂ね。初期、ジングルね。というわけで。
二人ともやったよね。
あ、ミオさんもやりましたよ。ミオさんのやつは面白かったですね、あれ。ミオさんのやつね、あれです。途中自転車で引かれそうになるんですけど。
そうやな、自転車のやつやな。うん。
あれ、効果音なんですよね、
うん。って言ってたよな。
そう、だから芝居だったんですよね。
うん、うん、そうやな。
ワットっていうところとうまくチャリンチャリンって音をうまく入れてる。あれ、これ裏話ね。これ、エムラジ坂、ね。
裏話やな。
はい。というわけで、エムラ超絶おすすめ書籍があれば教えてくださいということで。
はい。
なんか今まで、その、M で感銘を受けた本とかありますか？
もう僕はどっちかって言ったら、もうずっと競馬を見てたタイプの人やからな。
まあ予想着順がすごかったですもんね。
そうやな。だからあんまり、その単行本っていうのは、その、まあ一応3冊持ってたら持ってるのかな。
自分はやっぱ短縮ショッカーと、
うん、
おすすめは、あとね、あれ、多分もう今売ってるかわかんないですけど、なんか全重賞、なんか制覇計画じゃなくて、なんかそんなような名前。 全重賞全部勝つみたいな全勝計画みたいな、
うん、
あったんですけど、
うんうん
うんうん、最近のやつ？
いやだいぶ前です。なんで最近今にはちょっとあんまり役立たないかもしれないんですけど、
あこれあれかな、すべてがわかるデータブックってやつかな、 G1 の、
あこれですかね、
うん多分僕はここ最近では一番最新刊のポケット版の決闘辞典が、
うん、
後半も延々ステップ論を、
はい。
うん。書き下ろしで書いてあって、これで結構衝撃というか、ああ、こういうプロセスなんだっていう、そのプロセスの部分をこうしっかり出してくれたっていうところで、うん、結構僕がおすすめというか、
うん。
あとは一番最初に買った、シュゴバデータっていう、すっごい古いのが、SCL を一番最初に書いたぐらいの感じかな。
うん
うん、
あ、思い出しました。万馬券重賞解説読本ってやつですね。
お
これ、重賞のレースのローテーションを全部、
うん、
見てってるやつで、昔、今井さんがよくやってた予想の仕方で、
うん。はいはいはい。
今までに自分もこういう感じで予想してるんですけど。
うん、
なんで、これは、うん、今には多分当てはまらないと思うんですけど、読み物として楽しいかもしれないです。
多分そこの部分のエッセンスだけ出したのが今回のこの新刊のステップ論のところだから、
はい。
そういう、そこをこうデータ抜き出していくと、それになるっていう感じなんだろうなと思う。
うん、ということで、なんちゃなんた万馬券、
ああ、名前ですか、
うん。
万馬券重賞解説読本。
はい。
はい。
ナキさんは何や
った？ポケット版大穴決闘辞典2014から2015。これは今でも手に入れますね。
はい。
はい。
ということで、この2冊探してください。
竹さんなし。というわけで、4N1 さん。
はい。
今言った2冊を。
はい。
竹さんから出なかったですけども。
はい。竹さんはやっぱりあれやな、競馬王のちょっとやっぱりそのくり抜き。
はい。
どっかで見つけていただける方がやっぱ一番いいかな。
じゃあ普通とも読んだんで、
はい、
お知らせいきましょうか。
いきましょう。
おい、
この番組では皆様からメールをお待ちしております、
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通のテレビは普通だを、
はい、
競馬界で今後起こるであろう出来事をお頭突きで予想した方はエムラジブックメーカーを、
はい、
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください、
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
それでは、そろそろ別れとしましょう。
はい。
お相手はブライトと、
タクヤと、
ナッキーでお送りいたしました。
ありがとうございました。
バイバイ。
はい。
バイバイ。
明日、札幌でエポワシという馬が出ますので、よろしくお願いします。
わぁ、前の龍神、お外ぶっこ抜きだ。